新約聖書の172ページとなります。ルカの福音書24章1節から12節をお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共に行った他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。今朝はこの箇所より、ここにはおられません、蘇られたのですと題して御言葉を語らせていただきます。ちょうど先ほどCS の時間でもこの箇所を取り上げましたので、もう改めてこの箇所を何か細かく説明することはないかもしれませんが、もう少し細かく、もうちょっと大人向けというんでしょうか、形で、この箇所を見て、まいります。で、今朝は、イースターということで主のよみがえりのことを覚えておりますけれども、でも、皆さんこの話を初めて聞いたときはどう思われたでしょうか。教会に来れば必ず、イエス様の十字架の話はもちろんですが、イエス様のよみがえりのことは必ず聞くわけですね。で、人生の中で初めてそのことを聞いた時が必ずあったはずであります。で、多分多くの人の反応は、いや、それ作り話ではないかということですね。2000年前に書かれた書物ですので、神話とか、そういうのとの類と同じで口頭無形なことが書かれているのだ、まずはそう思うところです。で、もうちょっとなんていう、心を開いた状態でしょうか、であれば、それは、イエス、そういう話はあったことにあったんだろう、でもそれは完全に死んだのではなくって、仮死状態ということだったんじゃないか、今でも時々あるということは聞くと、死んだと思っていたけれども、何時間かしたら、本当にまた、心臓が動き出したとかですね、そういうことがあると聞いているので、そういうことじゃないかといろいろと理屈をつけたかもしれません。で、かくいう、じゃあ私はどうだったかということですが、私は洗礼を受けた時ですけども、それはイエス様の十字架は信じることはできましたが、でもイエス様がよみがえられたということは実は信じられなかったんですね。そこはなんとなく自分の中でごまかして、おりました。よみがえりのことは分かんないけれども、でも十字架は信じてる、私はそれでもいいんだとなんとなくそう思っていました。しかし先ほど第一コリントの15章のところを読みましたが、 そのもし主がよみがえらなかったならば私たちの信仰は本当に虚しいものであるとペテロ、パウロですね、パウロは言っております。この主のよみがえりこそ私たちの信仰の核心部分であるということになる。その核心部分が信じられないということは、ということはそれはあなたクリスチャンじゃないですよということにもなりかねないわけですけれども、じゃあその、今日の箇所、そのイエス様の弟子たちが出てくるわけですけれども、そのイエス様の弟子たちはどうだったんだろうか。読んでお分かりの通りですね、彼らは信じられなかったって書いてあるんですね。今日はこの話は途中で終わってますから、この後イエス復活の主に出会って彼らは本当に信じるというふうに目撃していくわけですけれども、そんな信じられない弟子たちに対して神様はどのような励ましを与えておられたのかということを見てまいります。でまず一節をお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。でこの彼女たちというのは、後で10節で名前が出ておりますが、この人たちは、23章のところにも書いてあるんですけれども、イエス様がガリラヤで宣教をしていた時からずっとイエス様と一緒に行動してきた、女性たちであります。そして、イエス様が十字架におかかりになる時もずっとそれを見ておりましたし、また十字架からその亡骸が下ろされて墓に納められているところもですね、ずっと見ていた人たちであります。でじゃあなんで今その墓のところに急いでやってきたかといいますと、イエス様の亡骸が墓に納められたのは金曜日の夕方、日没近くであります。で金曜日、安息日というのは金曜日の日没から始まります。で日没になりますと当時の立法の学者たちの言い分によりますと、一切の労働は禁止されています。墓に納めるということさえもできないということで、大急ぎで納めて、本当はこのもう少しもっとそのイエス様の体を、きれいにその香料を塗ったりなんかして、いろんなことを作業してから、納めるべきだったんですが、そんな時間がなかったんですね。それでやり残した分をこの安息日が終わる日曜の日の出ですね、それを待って、その作業をしようということで、明け方早くということでやってきたということであります。でところが墓に行ったらその石が脇に転がされていた。この、場面は皆さんも何度も聞いたことあると思いますが、私たちお墓と言いますと昔からのお墓のイメージ持ちますが、イスラエルの昔のお墓というのは、全然私たちが想像するものと違いまして、崖の斜面とかですね、その硬い岩のところを掘って、そこにその亡骸を納める。そしてその入り口はどうするかというと、大きな丸い石でそこを塞ぐというそういう形をしていました。もちろんそれはかなりお金持ちの人たちが作るお墓だったんですけれども、イエス様の体は、ヨセフという人が持っていた新しいお墓、そういうお墓に納められています。で私7年前ですが、イスラエルに行かせていただいた時に、ここがそのイエス様が納められた墓ではないかと言われている、ところに行ってまいりました。で、実際やっぱ絵とか写真では知ってましたが、実際行ってみるとやっぱり実感が湧いてまいりまして、どれぐらいの大きさかって分かりまして、本当に玄関のドアがつくぐらい の穴の大きさがあったんですね。でそこを入ることができまして、中に入ると畳3枚分ぐらいですかね。ですから結構広いですね。広さがあり、天井はちょっと大人が少しこう背をかがめるぐらいの天井ですけれども、意外に広いんですね、中が。 まあ、そういうお墓にイエス様が納められていまして、女たちはその墓を目指して走ってきたというところであります。で、その金曜日の夕方、その日没の時、納められた時は、その女性たちの前で墓の石を転がして、その墓の穴を塞いだっていうのをちゃんと見てるんですね。でもそれは、女たちの手では動かすのはちょっと難しいと、まあ、どうやってそれを動かそうかなとさえ、まあ、その女性たちは考えながらやってきたっていうのが他のところにも書いてありますが、やってきたら石が脇に転がって、墓の穴がポカッと開いてたというんです。いや、これはどうしたんだろうかということで、墓の穴の中に入りましたら、その納められていたはずのイエス様の亡骸がないと、まあ、当然これじゃどうしたんだろうかってみんな考えるわけですね。で、まあ、ヨハネの福音書の同じところを見ますと、これはてっきり誰かが盗んでいったのではないかと、まあ、それで女たちが泣き出したというのが書いてありますけれども、まあ、そういうふうに戸惑っているところに2人の人、まあ、これは見つかりでありますが、来まして、まあ、その場面については5節から7節ですね。そのところお読みいたします。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。まあ、私たちはこうやって文字で読んでおりますけれども、実際にですね、このところに、まあ、自分がこの女性たちの一人であったと思ってですね、想像しながらこの場面を考えてみていただきたいんですけれども、もう墓の中が空っぽだった。愛するイエス様の体がなくなってしまったということでさえも、これ衝撃的な事実でありますが、一体どうしたんだろうかとみんなおろおろしているところにですね、そこへこの2人の見つかりがやってきて、よみがえられたのですというんですね。これをどのように受け止められるんだろうかと思うんです。まず思うのは、この人は私たちをからかってんじゃないかっていう思いですね。今本当にその悲しんでいるのに、そんなからかうようなことをしてっていう、まあ、怒りが湧いてくるのではないかと、そうやってますますこう混乱してしまうのではないかと思うんです。まあ、でもそういうことはお考えなしにですね、この二人の見つかりはそれを言ってから去っていくわけですね。で、多分、まあ、女性たちはもう呆然としていたと思うんです。で、誰も、まあ、これも想像ですけど、私が頭の中で考える場面ですけれども、呆然として誰も口を聞けないというんですかね、今何を来たんだ、何を見たんだということですね。で、でその中である人がもう一度こう反芻するようにして、あの人たちこう言ってたよねと、まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさいと、で一体何だろうって、まずはその何の話だろうということになるわけです。ガリラヤに送られた頃、イエス様にたくさんのことを語ってくださったけれども、その中のどのことを言っているのか、もしかしてあのこと、このこと、まあ、そういうふうにして、まあ、みんながこう、こう記憶をたどり始めていくわけですね。そしてたどり着いたのが、そして鮮明に思い出したことがあって、あのことだとみんなが口を揃えて一致した場面があるんです。それがどこかと言いますと、同じルカの福音書の9章22節というところなんですね。まあ後で開いていただければと思いますけれども、それはどういうところかと言いますと、 イエス様がまず弟子たちにですね、あなた方は私を誰だと言いますかと問いかけた場面があるんです。で今日もこの後出てまいります。ペテロがその時真っ先に手を挙げまして、あなたは神のキリストですと、まあ、優等生のように答えですね。でそのペテロもまた弟子たちに対して、そしてまあそこには女性たちもいたわけですけれども、イエス様は言われたわけですね、まあ、自分はこれから多くの苦しみを受け捨てられ殺され3日目によみがえらなければならないのだと、まあ、語っていました。2人の見つかりが言っていたのはそのことだったわけです。で女性たちはその場面を、ああ、あのことだって今はっきり思い出したわけですね。で思い出したんですが、でもあの時イエス様こんなこと言ってたけれどさっぱり分かんなかったわけです。誰一人としてその意味を理解する者はいなかった、いなかったんだけれども、もしかしてそれが今目の前で起きていることとつながっていくんだろうか、よみがえらなければいけないのだと、うん、蘇るのだと言われたのでいう、で、それが今起きたんだろうか、でも蘇られたイエス様はまだこれ見てないですね、出会っていません。ですから、女性たちはどこまで信じられたかそれは分かんないですね、書いていません。とにかくそのイエス様がかつて語ってくださったことと今墓の中が空っぽであるということがつながっているらしいというところまではわかるわけです。でそれが本当によみがえられたかどうかというのはまだ確信は持てないんですが、先ほどまで本当にどうしたんだろうと泣き悲しんでいた人たちはこれ喜んでいいんだろうかですね、喜ぶべきなんだろうけども、でもなんとなくまだ疑わしいとかですね、非常に複雑な気持ちをしながらこの弟子たちのところに戻っていったんじゃないかと私は想像いたします、まあ、とにかく女性たちは今見てきたこと聞いてきたことを弟子たちに報告したわけですが、反応はこうでした。11節、この話はたわごとのように思えたので人たちは彼女たちを信じなかった、ここで使徒たちはってちゃんと書いてですね、使徒たちって一体どういう人たちかっていうのは分かると思うんです。イエス様は12人を選びまして、わざわざですね、そこに弟子の集団がいる中で、その中で12人を選んで特別に訓練をさせていた人たちです。まあ、ユダがそこから脱落をして今11人になっていますけれども、イエス様は特別に目をかけたというんでしょうか、その中の何人かは非常に大きな奇跡さえ見せていただいた人たちなんですけれども、この人たちが信じなかったというんですね。で信じなかったんだけれども、その使徒のうちのペテロはだけが立ち上がって、墓の方に走って、あ、そうか、ペテロはこの時信じたのかどうか、さっきもね CS の時間でもそこはちょっとわからないところだと ありましたけれども、ちょっとねこのペテロのことをちょっと見たいんですけれども、12節を読みいたします。しかしペテロは立ち上がり走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと雨物だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。ペテロがどんな行動をとったのかということで、女性たちがしたこととですね比べてみると、このペテロがどんな状態だったか分かってまいります。まず女性たちですけれども、3節でですね、墓に来た時そこの中に入るとってありますね。つまり墓の中にこの女性たちは入ったんです。 実際に入って何かを確かめた。じゃあペテロはどうしたかと言いますと、かがんで覗き込むとったんですね。かがんで覗き込むと。ということは中に入ってないですね。墓の外からあの墓の穴を通して中をこう覗き込んだというあのことなんです。まあそれで見たらあのその墓の中にはイエス様を包んでいた天布だけが、まあ、あのこうあの置かれていたということですね。まあ、ですから本当にイエス様の亡骸がなくなっているということは、まあ、それで確かめたわけですけども、じゃあなぜペテロは中に入らなかったのかです。いやそれはたまたまですよとあのいうことではないですね。というのはあのペテロはやっぱりこれ確かめたいと思った。自分の目で確かめ、あの女たちの言っていることは不審だけれども本当かどうかとにかく確かめるためにわざわざ走っていったんですよ。であれば、あの、なんていうかね、あの、探偵ではないんですけども、一体何があったんだろうか、細かくもうあちこちこう観察して、あの、確かめるっていうぐらいの、あの、思いがあったと思うんです。であれば当然中に入って、あの、どういうことが、あの、証拠が残ってるかとか、そういうことを丹念に調べるはずなのに、ペテロは中に入らないんですね。おそらくこれは入れなかったんじゃないかと考えます。やってきた、あのペテロの性格から言いますとですね、あの思いついたからすぐ行動する人なんですが、あの行動、この人はあの行動してから考えるという感じでしょうか。あの走ってきたけれども墓のところに来たらなんか入れない気持ちになったんじゃないかと思うんですね。でなぜか、なぜ入れないか、まあ、これもあの先ほど CS の時にペテロが何をしたかということをちょっとお話がありました。これは日曜日の朝の出来事でありますけれども、イエス様が逮捕されたのは木曜日の夜ですね。で木曜日の夜から、その金曜日の明け方にかけて、あのもう夜中に裁判が行われたわけです。でその裁判が行われていた時、あのペテロもイエス様がどうなるかということを心配してこっそりと忍び込んでいたんですね。であのこっそりと忍び込んでいった時に ある人に見つかってあなたも、イエスの仲間だでしょうとあのこう責められた時にですね、いやいや私は仲間ではないということで、あのイエス様を三度否定して大泣きして逃げ出した。つまりこのペテロはイエスも十字架のところにいないし墓に納められた時も何も見ていないんですね。それが今この墓に走ってきたんです。やっぱりイエス様のところに何とかこう戻りたいという思いはあったんだろうと思うんですが、そのイエス様のところに近づけば近づくほど自分が何をしたのか罪の意識がうずいていく。入りたいけれども入れない自分っていう何かそういう戸惑いというんでしょうか、迷いがもうペテロの中にあったのではないかと思うんです。まあそうやってペテロは自分のところに帰っていったと書いてあります。でこの自分のところに帰ったっていうんですが、それは弟子たちが集まっていた、これはまあ隠れ家ですね、鍵をかけているんですけれども、そこに帰っていったというあの意味もありますけれども、もう一つ あると思います。ペテロはなんとか今の状態から一歩踏み出したかっただろうと思います。それで墓のところに走っていった。何かその自分をこうもう一歩踏み出していく、こういう状態から変えられたいという思いを持って何とか踏み出していく。たんですが、で確かに墓が空っぽであることは見たけれども、やっぱり古い自分ですね、ああでも信じられない、イエス様がよみがえるというのは本当に自分の中でやっぱり受け止められない、やっぱり私自分はそのイエス様に対して本当にひどいことをしてしまった弟子とも呼ばれる資格のないものなんだと、 そういうふうに自分を責めて、その自分のところに帰っていく。そして固く髪を閉ざして、あの世間の目から逃れるように、あの隠れて暮らしていこう、と、まあ、そういう意味が込められているのだろうと思います。まあ、そう考えますと、あの、ペテロですね、イエス様がまだ十字架におかかりになる前は、自分こそはあのイエス様が死のうと、自分も命を捨ててイエス様についていくのだと、まあ、みんなの前であの言い放っていた人がこういうあの状態になっていく。誠に情けないというんですか、あのペテロでありますけれども、でも聖書がですね、こういうことをちゃんと正直に書いてくれるというところが私たちの慰めになるわけです。私たちだってこのペテロを笑えないわけですね。あの情けないペテロって言いましたが、情けないのはあの少なくとも私も情けないわけです。イエス様の蘇りを信じられなかったわけですね。まあ、あるいはやっぱり信じなきゃと思う方もいると思うんですけれども、確信がない、本当かなどうかなと思っている方もたくさんいると思うんです。みんなが、最初に神の国に入りましょうね、行きましょうねと、なんかこう確信を持って、みんながこう喜びながらこう言っている時に、自分だけはなんかそれ信じられないから、ちょっと肩身が狭いなとか、あのこう口をもごもごさせてそのところはあまり言わないとかですね、あのそういう方もいらっしゃると思うんです。あのでも大丈夫なんですね。このペテロのことを見れば本当に大丈夫だと思わされます。あのなぜ大丈夫と言えるかですね。人たちでさえこんなありさまですよ。で、私たちがこのイエス様よみがえられましたっていうことをあの聞いて、あの信じられなくて当然なんです。でこれはあの無理に信じ、あの信仰なんだから、これやっぱりクリスチャンになった以上あの信じなきゃいけないんだとかって無理に思う必要もないということなんですね。あの、まあ、私たちというか、あの皆さん真面目ですから、やっぱりそれ信じてないっていうのはおかしい、いや信じなきゃいけないんだとかとこう、あの無理やりにそう考える方もいますが、そういう発想になっちゃうんですけども、あのそういう発想は別にする必要ないんだと思うんです。あのなぜかと言いますと、信仰というのは神様が与えてくださるということなんですね。神様が導いてくださるんです。でじゃあどうやってその神様は私たちがそこに信じられるように導いていかれたか、あの次にそのことを見てまいります。まあ、それでこの二人の見つかりがあの女性たちにどんなことを語ったのか、まあ、そこに鍵がありますので、あのそこを見てまいります。で6節ですね。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。でこれを聞いているあの女性たちですけれども、今目の前で起きているこの現実、事実ですね、これをどう説明したらよいのか、あの頭の中でもうやっぱりいろいろ考えていると思うんですね。あの皆さんもあの思いがけないことに出会ったとき、なんでこれ起きてるんだろうか、あのやっぱり理由を考えると思うんですね。あのたまたまなんですが、あの、私の例を話し、最近起きたことですが、あの車を運転していて、あの教会に来て車を止めて、まあ、そこに車庫ありますけれども、車庫に止めて、朝止めてですね、夕方さあ帰りましょうと言って、あの車を動かし出したら変な音がするんですね。あれ変だということで降りて見たら、外から見たらタイヤがパンクしていたんですね。で今まで多分この教会に来てからあのパンクしたの初めてですね。あので、一体何が起きたんだろうかやっぱり思うんですね。でまずそれと同時に、どうやって帰るかということですね。あの 保険会社に電話かけるかとか、ジャフ呼ぶのかとかですね、いろんなことを考えて、というか頭の中パニちょっとパニックになりましたね。で、というか目の前に起きた現実を受け止めていくっていうのはちょっとしばらく私時間がかかりました。多分他の人が見てたらなんかこう車の周りでうろうろうろうろしてるっていう感じに見えたんだと思うんですね。まあ、パンクでさえそんな感じですから、ましてイエス様の亡骸が亡くなっていたっていうことをですね、どう説明づけたらよいか、まあ、本当に混乱している。で、そういうところにこの二人の見つかりが現れて、これはこういうことですよと、あなた方が今ちょっと戸惑ってますが、原因はこれです。つまり蘇られたんです。で、結果としてだから今ここにいませんよということで、原因と結果をちゃんと説明したんですね。まあこういうのを科学的な説明という言ってもいいでしょう。ちゃんと理由があるんですよということで理由を説明したんですね。さて、では私たちは理由を説明されて納得できるでしょうか。パンクのことでですね、あなたの車がなぜパンクしたのか、それは、多分そこの、ところでなんか工事がしていた時になんか釘があってそれを踏んだんでしょうと、で踏んだので、パンクしたんですよという、まあ多分そういうふうに理由付けになるわけですけれども、でも納得できないですね。なんで自分だけが踏んだんだろうかですね。今までそんなことはなかったのに、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだろうかっていう納得しないわけです。心の中は納得しない。またもうちょっと深刻な話をしますと、お医者さんに行った時にですね、検査をした結果、まあ私もかつてそうだったわけですけども、あなた大腸がんですよと。これはちょっと今ここでは取れないから大きな病院で手術しなきゃいけないって言われたわけですね。まあ、予想はちょっとはしていてですね、いやーどうしようかとかってやっぱりちょっと心が追いつかない、科学的な説明をされたからといって私たちはそれで納得できるわけではないわけですね。じゃあどうするか。そこで御使いは続けて、語るわけです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。これどういうことかと言いますと、今目の前で起きていることは、なんかもう今までも本当に見たこともない、聞いたこともない、全く思いがけないことが起きているというふうにあなた方は思っているでしょ。いや、そうではない。違うんだ。実は、もうすでに主があなた方にこのことをお話ししているんですよ。そのことが今現実に起きているだけなんですよということなんです。だから慌てることないんですよ。だから驚くことでもないんですよ。主が語ってくださった通りのことが起きているんです。これが神様の励ましなんです。全く説明が事前に説明がないというのは確かに私たちは本当に戸惑いますけれども、あなた方はやがてこういうことを経験しますよということを、まあ、言われているとですね、ああそういえば言われていたよねということで筋道をこうつけることができるわけですね。つまり聖書によって私たちは神様から事前に言われているんですね。こういうことが起きる、そして確かにそういうことが起きた。それで、私たちはこのなんていうの、ありえないような主がよみがえる、死んだ者がよみがえるなどありえないという最も受け入れがたい事実でさえ主がすでにそう語っているのですよということを通してそれを受け止められるように神様励ましてくださるんですね。じゃあもうちょっとこれを具体的に話したいと思うんです。先ほど私は洗礼を受けて数年ですけれども、数年間は 蘇り、イエス様がよみがえったということは信じられない、信じていなかったと言いました。じゃあどうして今確信持ってなんかここに砲台を持って語っているのか、いやもしかして確信ないままに語っているんだろうかとですね、皆さん疑っているかもしれません。あるいはやっぱり牧師なんだから、やっぱりそこは訓練を受けて信じるようになったんだろうとかですね、なんとか皆さんはこう好意的に思っていらっしゃるかと思うんですけども、私の中にはそういう立派な牧師なんだからとかっていうような立派な信仰はございません、だから立派な信仰があったからというんではないんですね。じゃあどうして信じられるようになったかということです。結論から言いますと、実はこれ皆さんから教えられていったと言ったらいいんですね。とか思うかもしれませんけども、この教会が建てられてからですね、ちょうどこの4月で20年経ちました。でこの20年の間いろんなことがありました。で最も大変だったなと思い出して大変だったなと思っているのは、この教会が建てられて、数年経ったぐらいの辺りですかね、そこの辺りからおられる方はお分かりかもしれませんけれども、当時、本当に教会は集まってきたんですけれども、まだ一つになれない状態でありまして、お互いに自分の意見をこう語ってなんかぶつかり合っているという状態でありました。で私は口にはしませんでしたけれども、このまま行ったらこの教会は空中分解しちゃうんじゃないかなと覚悟したことさえありました。とてもこれはもうこのままでは無理だろうと。ところが空中分解しないで今こうやってちゃんと立ってるわけですね、でなんでだろうと思うわけです。でこうやっぱり牧師が何かやったんだろうとか皆さんまた思うかもしれませんが、これは強調したいことですが、私は何にもしてません。いや謙遜でしょとか言うかもしれませんが、本当にやっぱり何かしなきゃいけないと思ったんですができなかったんですね。なんかこうみんながガヤガヤガヤやってこうやっている中でですね、なんかそのぶつかり合っている時に私が中に入ってなんか仲介とか和解とかなんかたとえしようとしてももう入れない、むしろまさに弾かれるかのような感じがしたので、私はとっても何もできなかった、どうしようかっていう悩む日々が続いたということなんです。ところがそれがある時ですね、ある問題を通して一人一人が悔い改めるということに導かれていったんですね。それはだってそれでさえも私が何かやってくださいって言ったんでも何でもないんです。自発的にそういうことが起きていったんですね。で気がついたら昨日までぶつかり合っていた兄弟姉妹が和解してですね、互いに祈り合い結び合わされていったっていうんですね。でそれを見てきたんです。でそれを見た時、それはまさに聖書に書かれている通りの姿だったんですね。教会とはこういうところですよとかっていうことは聖書のあちこちに書いてますけれども、なんとなくこうピンとこなかったのが、今現実に教会の中で起きてくるのを見た時に、あ本当に聖書の言葉の通りだった。でそれを見て私の方が驚いたんですね。そして教えられたんです。教会で本当に起きたことが聖書に書かれている通りであるならば、主のよみがえりも確かにあると、全くこれを疑う必要のないことなんだ。それを教えられました。もしこれを教会というのが人の集まり、どっかの会社かどっかの組織のように何かトラブルがあったら、人の知恵で、いやいや何々さん、そこちょっと収めてちょっと、穏やかに話し合いましょうよとかというようなことで解決しようとしていたら、結局いつかは倒れて亡くなってしまうものになります。し かし今このようにして教会が建てられて一つになって礼拝できているのはなぜか。もし主がよみがえらなかったらこういうことは起きないんです。主が生きておられるからこそ教会はこうやって何かが起きてもそこに和解が与えられて悔い改めが与えられて一つとなっていけたんですね。生きているんです。だからといって聖書の全部が分かりました、全部でもう理解できますというわけではないですね。分かんないことはたくさんある。いやどういうことかなって、そういうふうに頭をかしげることはたくさんあります。でも後から思い出せるんですね。何かが起きたとき、ああそういえばあそこに書いてあったことはこのことだったんだろうか。そうやって神様の御言葉は本当に正しいんだ、これ真理なんだ、疑う必要のない命の御言葉なんだということをそうやって確認して歩んでいきます。牧師の役割とは何ですかと問われたならば、私は言いたいことが一つあります。それは教会の中で生きている神様が、主がどのように働いておられるのかということを牧師である私が目撃して、そのことを聖書にこのように書かれている通りですよと、今皆さんが経験しているのはこのことですよということを皆さんにお伝えしていく、それが牧師の役割なんだろうと思っております。一緒に思い出していくんですね。ああその時あの時イエス様がこういうふうに語ってくださった、それがこのことだったと。信仰の大先輩たちはこのイエス様が与えてくださった永遠の命を信じながら、私たち自分たちは神の国に召されていくんだ、迎えられていくんだということを信じながら召されていきました。もし主のよみがえりがなかったならば、その信仰は本当に虚しいものだ、虚しいものを信じたはずはないですね。私たちはこれが本当であることを知っています、目撃しております。私たちもその信仰に、大先輩たちの信仰に習いながら、日曜の朝に墓の穴からよみがえられた主の御名をあがめて参りたいと願います。お祈りをいたします。天地なる神様、主がよみがえられたこのイースターの朝、それを最初に目撃した女性たち、戸惑いつつもしかし思い起こしなさいという御言葉に励まされながら、主がすでに語っていた通りのことが起きている。主が捨てられ十字架で見つけられる、でも三日目によみがえるのだという、その神様の救いのご計画が確実に進められていったのだ。私たちはそれのどこまで信じられるのか、いやまさかという思いもいたしますけれども、でもあなたは生きて働いておられることを教会の中で現実に私たちに教えてくださり、そのことを通して疑う必要がないのだと励ましてくださることを感謝いたします。亡くなられました信仰の大先輩たち、本当にその姿勢信仰を私たちに教えてください。その励ましの中で私たちはまた生かされているものであります。この信仰を、また世の人たち、また次に続く子どもたちに伝えて、行くことがまた私たちの使命であろうかと思います。どうか主が御言葉を通して思い起こさせてくださって、また力を与えてくださって、 その御国へと歩んでいけるその歩みを主が励ましてくださいますように、お一人お一人のうちにある祈りに合わせて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。